2017年教会兵庫政府。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。あなたの子孫はこのようになる。創世記15章5節。では初めに賛美歌90番をご一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。元気いっぱいの賛美を捧げたいと思います。教えてくださったお祈りをご一緒に祈りましょう。スクリーンと集合になります。主の祈り。
天に生かします。我らの主よ、願いは皆を高めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にも達せたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを心に合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなのかな。アーメン。
では司会者が今日の礼拝のためにお祈りいたします。 ハレルヤ。愛する天の父なる神様、お名前をあがめて心から賛美いたします。今朝は久しぶりにほっと一息の涼しい朝をありがとうございます。日常から解放してこの街道へと招いてくださりありがとうございます。愛する方々と共に愛と、失礼しました、礼と誠を持ってあなたを礼拝いたします。昨日のスペシャルスマイルキッズはデビット新学生と共に子どもたちが楽しく過ごせましたこともありがとうございました。大人たちのそれぞれの1週間にもいつも共にいてくださってありがとうございます。新しい週の始まりに野町先生を豊かに聖霊で満たしてくださり、今日でなくてはならない神様の言葉をまっすぐに語ることができますように強めてください。聞く私たちの耳を開いてくださり、愛と力に満ちた1週間を歩むことができるように助けてください。礼拝に来ることのできない病や重荷の中にある兄弟姉妹の上にも、あなたがいつも共にいてくださいますように。私が道であり真理であり命なのですとおっしゃるイエス様にしっかりついていきたいと願っています。どうぞ強く私たちを握りしめて歩ませてください。礼拝を捧げる世界中の教会、イスラエルの地、日本地域、近隣地域の人々の上に祝福を祈ります。そして主よ、早く来てください。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。アーメン。
ではもう一曲ともに賛美いたしましょう。賛美歌228番です。賛美歌228番を賛美いたします。
王の前から慌てて退出するな。悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。すべての営みには時と裁きがある。人に降りかかる災いが多いからだ。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。風を支配し風を止めることもできる人はいない。死の日も支配することはできない。この戦いから放免される者はいない。悪は悪の所有者を救えない。私はこのすべてを見て、日の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与える時について私の心を用いた。そこで私は見た悪者どもが葬られていくのを。しかし正しい行いの者は聖なる方のところを去り、そうして町で忘れられるのを。これもまた虚しい。悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思いで満ちている。罪人が百度悪事を犯しても長生きしている。しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。悪者には幸せがない。その生涯を影のように長くすることはできない。彼らは神を敬わないからだ。しかし虚しいことは地上で行われている。悪者の行いに対する報いを正しい人はその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたい。私は快楽を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむよほかに人にとって良いことはない。これに日の下で神が人に与える一生の間にそのロープに添えてくださるものだ。私は一心に知恵を知り、昼も夜も眠らずに地上で行われる人の仕事を見ようとしたとき、すべては神の御業であることが分かった。人は日の下で行われる御業を見極めることができない。人は努力して探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても見極めることはできない。アーメン。
おはようございます。杉戸キリスト教会の礼拝式にお越しいでくださいました。いつもの方も、久しぶりの方も、初めての方も心から歓迎いたします。神様はあなたを愛しておられます。神様の祝福が豊かにありますように。短く祈ります。祈り合わせてくださいと感謝いたします。天の父なる神様、私たちはそれぞれの思い煩いや悩みや悲しみ、またやり場のない怒りを抱えてこのところにやってまいりました。しかし私たちが自分でここに来たというよりも、あなた様が背中を押して手を引いてこのところに導かれてきたことを思います。神様、私たちの心の中をご覧ください。傷のついた道があるかないかを見て、私たちを常しえの道、心からの安らぎ、喜びへと、本当の幸せへと私たちを導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。今日も愚かなしもべが立たされておりますが、主が十字架の陰にお隠しくださり、主をあなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように助けてください。主の御手にお委ねいたします。期待して愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく前から伝道者の書という旧約聖書のところを読み進めておりますが、今日は8章に入ります。8章のところから報いの意味と題しましてメッセージを語らせていただきたいと思っております。 一節から順番にまた見ていきたいと思いますが、一節をご覧ください。こんな言葉が記されていました。誰が知恵ある者にふさわしいだろう。誰が事物の意義を知り得よう。ふさわしい人というのは本当の意味では誰もいないと思います。またさまざまなことの意味を知り得ることができるならば、それが神様の助けなくしてありえないことだと思います。その次の言葉をぜひ注目してご覧いただきたいのです。今日とても素敵な明るいメッセージが伝道者の中に、伝道者の書に響いております。8章の1節の後半の部分です。誰もが憧れるような、誰もがそうなりたいと思うような、そのようなことが書かれているのです。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげると記されている、その言葉です。知恵というものがその人の顔を輝かすことができる。どんな素敵な化粧品をつけるよりももっと素敵に顔が輝いていく。そしてその顔のですね、こわばり、硬さが和らいでいく。それは本当ににじみ出てくる幸せを表しているようなお顔ではないかと思います。自分自身の鏡でですね、自分自身の顔を毎朝見るのですけれども、ちょっとなんかですね、顔が固まっていたり、こわばっていたりとかですね、あるいは疲れがあってですね、目の周りにちょっとクマがあるときもないときもありますけれども、私たちの顔はですね、朝起きたときにパッと見るとですね、輝いているというよりは疲れていたり、暗い顔をしていたり、輝いていない顔が多いかもしれません。通勤の時、通学の時、その周りの人を見ていくならば、特にさまざまなところにおいて輝いている顔の人、顔が柔らかい、硬くなっていない人は見つけるのは難しいと思いますが、その秘訣が記されています。輝くことができる秘訣、顔が本当に喜びで和らいでいく秘訣があります。それを今日は見ていきたいと思います。2節からのところで、伝道者はこの地上の権威を持っている王様のことについて語っていきます。王は言う、私は言う、王の命令を守れ、神の誓約があるから。王の前から慌てて退出するな、悪事に加担するな。王は自分の望むままを何でもするから。王の言葉には権威がある。誰が彼にあなたは何をするのですかと言えようか。命令を守る者は災いを知らない。知恵ある者の心は時と裁きを知っている。特に五節の後半の言葉を注目したいと思います。人を輝かすことのできる知恵、その知恵ある者の心は時と裁きを知っていると記されています。時と裁き、それは言葉を変えるならば報いというふうに表現できるかと思いますが、知恵ある者の心は報いを知っている。時と裁きの中でそれぞれに良くも悪くも裁きがなされて、それぞれに報いがなされていく、そのことを知っていると知恵ある者の心が語るのであります。人の知恵がその顔を輝かす理由は、すべての営みには時と裁きがある、そのことを知恵が教えてくれるから、そんなふうに語っているように思います。6節続けて、伝道者はすべての営みには時と裁きがあると繰り返します。すべてのことには時と裁きがある。時が来るならば速やかに裁きがなされていく。そしてこの地上にどんな不正に見えることがあったとしても、その一つ一つに時と裁きがあると言われていきます。人に降りかかる災いが多い、そんなふうにも伝道者は語ります。何が起こるかを知っている者はいない。いつ起こるかを誰も告げることはできない。人生は一寸先が闇と言えるでしょう。想定外のことが起こる、そしていつ起こるかもわからない。そのような中で 私たちは五里夢中の人生を生きているように思います。誰も風を支配し止めることができる人はいません。死の日も支配することができません。そして人生という戦いから逃れることができるものはいません。誰もがそれぞれの人生と戦っている、それが私たちの歩みではないでしょうか。そして悪は悪の所有者を救えないとはっきり伝道者は語っていきます。9節、私はこのすべてを見て日の下で行われる一切の技、人が人を支配して災いを与えるときについて私の心を用いた。日の下で行われる一切の技、それをまとめていくならば、人間が人間を支配していく、人間が人間を力づくで自分の思い通りに支配していく、そのような災いがたくさんあるということを伝道者は見ます。十節では、すべての人の終わり、死のことについても再び触れられていきます。そこで私は見た、 悪者どもが葬られていくの、しかし正しい行いの者が聖なる方のところを去り、そうして町で忘れられるの、これもまた虚しい。悪い人も正しい人も同じように死んで葬られていく。そしてどんなに正しく誠実に生きた人もやがて速やかに忘れられていく。そこに伝道者は人生の儚さを、虚しさを見ていくのであります。そのことに関してはまた来週ゆっくりと見ていきたいと思っていますが、来週は違います、次回です悪い行いに対する宣告がすぐ下されないので、人の子らの心は悪を行う思い出にしている。伝道者は続けてそのようなことも語ります。速やかな裁きが行われないので、悪いことをする人はますます悪いことをしたいと願っていく。そのように時と裁きがあるのですけれども、あまりにもその裁きが遅いというふうに思われるような時があります。悪い行いに対する宣告がすぐに下されない、ですから悪い人がどんどん増えている。そんな中で伝道者はこの世の不条理といいましょうか、そのようなこともはっきりと目を向けていきます。12節、罪人が100度悪事を犯しても長生きしている、しかし私は神を恐れる者も神を敬って幸せであることを知っている。罪人とか悪者という言葉が出てきます。そして神を恐れる者とか、あるいは正しい人というような表現が出てきますが、それぞれの立場をじっくりと考えていきたいと思いますが、まずはこの罪人という人たちの立場がですね、非常に不公平じゃないかと思えるような裁きと時が正当になされていないように思えるところがあると言われています。100回悪事を犯しても長生きしているというのです。しかし伝道者は同時に、神を恐れる者も神を敬って幸せである、悪者には幸せがない、その生涯を影のようにずっと長くすることはできない、彼らは神を敬わないからだ、そんなことも繰り返されます。今日中心的に見たい14節が出てまいりました。そこにはこんな言葉が記されています。そこからこの14節から報いの意味という題をつけました。しかし虚しいことが地上で行われている。またも伝道者は虚しいという言葉を使います。意味がない、なんでそんなことが起こるのか、バカバカしくてやってられない、そのようなことが地上で行われているというのです。どのような虚しいことでしょうか。悪者の行いに対する報い、悪いことをした人の行いに対する報い、それをなんと悪い人ではなくて正しい人がその身に受けている。さらに逆に、 正しい人の行いに対する報い、これは良い報いでしょう。良いことをした人の行いに対するその報いを、なんと正しい人ではなく悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しいと私は言いたい。伝道者はそのように語っていきます。前回見ました7章の20節をもう一度振り返ってみたいと思うんですが、そこには本当に素晴らしい聖書的な、御言葉が、聖書の土台となる御言葉が記されています。伝道者の書の7章の20節をもう一度振り返ってみたいと思います。こんな言葉でした。7の20というところをぜひご覧ください。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないからと記されていました。このメッセージは詩篇の中にも繰り返されますし、特に新約聖書の中でパウロが繰り返し語る内容です。義人はいない、一人もいない。この地上で本当の意味で罪を犯さない正しい、清く美しくて正しい人は一人もいないと、語っています。この御言葉に基づくならば、全ての人が悪者である、正しい人が一人もいない。この立場からこの伝道書の書を見ていくならば、私たちは自分の立ち位置を変えなければなりません。普通に聖書を読みますと、私たちは自分のことを正しいものの立場に置きます。自分を正しいとして、正しい人はとかですね、神を敬う人がと出てくると、それは私のことだというふうに読んでしまうことがあるでしょう。しかし、この地上には罪を犯さない正しい人は一人もいないということであるならば、自分を正しいとするのではなく、自分が悪者だという立ち位置で聖書を読んでいく必要があります。そしてそういう立ち位置で8章の14節を見たいのです。まるで人ごと、他人事のようにですね、14節を、悪者というのは誰かさんのこと、正しい人というのは私のことというふうに読みやすい私たちなんですけども、14節を立場を入れ替えて、自分を悪者という立場で読んでみてください。しかし虚しいことが地上で行われている、悪者である私の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者である私がその身に受けることがある。そう読みますと、それは虚しいとか意味がないということではなくて、ものすごく意味がある、全然虚しくない、とても素晴らしいメッセージになってくるように思います。旧約聖書にはそこまではっきりと記されていませんが、新約聖書の光で見るならば、誠の意味で唯一正しい人がいるとするならば、それはクリスマスにお生まれなさった、そして人としてこの地上を歩まれた、神が人となられたイエス様、主イエスキリストだけがまさしく唯一の正しい人であられます。ですから14節のその正しい人というところにイエスキリストのお名前を入れまして、で悪者というところに私自身の名前、それを入れていきますと、この14節が語るメッセージが全く新しく響いてまいります。悪者である私の行いに対する報いを正しい人、主イエスキリストがその身に受け、正しい人、主イエス様の行いに対する報いを悪者である私がその身に受けることがある。これが聖書の語っている恵みといわれる驚くべき 驚くばかりの恵み、アメージンググレイスと言われるメッセージになるかと思います。大どんでん返しが起こります。虚しい、意味がないと思えることに最高に意味があることに変えられてきます。そして本来ありえない形で、まさに正直者がバカを見るというような形で、イエス様自身が私たちの悪い報いを全部身代わりに、肩代わりに受けてくださり、そしてそれに代わってイエス様が受けるべきその報いを、私たちが良い報いを無尽蔵に受けることができる。そこに聖書的な報いの意味があるというふうに思います。聖書が語る一番難しいところの一つは、あなたも私も罪人です、悪者ですと言われてしまうところにあります。そこで普通の人はですね、いやいやいや、私はそんなに悪い子ありません、あの人の方がもう100倍悪いです、もうあの人のせいでどれだけ私が苦しんできたんでしょうか、というふうに思ってしまうかもしれません。人間的な基準で自分と他の人を測っていくならば、自分はそんなに悪くなくて、誰かさんがいつも悪いということになるでしょう。三浦愛子さんという人が、人間というのは2つの物差しを持って生きていると語ったことがあります。自分用に自分を測るときの物差しと、他の人を測るときの物差しがあるというのです。まあダブルスタンダードというかですね、二重別々の基準があるんです。で、自分を測るときの基準はいつも甘い、かなり優しい基準なんです。ところが誰かさんを測るときにはすごく厳しい基準になります。そうしますと、全く同じことをしたとしても、自分がしたときと他の人がしたときで全然反応といいましょうか、この結果的などれだけ悪いことをしたのかという評価が違ってくるというのです。今はもうだいぶ傷だらけになりましたので、誰に傷をつけられても安心しておりますが、だいぶ前にですね、私がギターをですね、新しく買ったことがありました。何でもいいと思いますが、皆さんが大切にしているものを考えてみてください。陶器の花瓶であったりするかもしれませんし、いろんなものが、言えるかと思います。私の場合、一つの大切なものはギターでした。これギターですね、全く同じように自分が傷をつけたときと、誰かさんに貸していて、そしてその人に傷つけられたとき、これは大きく反応が違ってきます。まあ、車を大切にしている人ならばそれを言えるでしょうね。とにかくその人の大切にしているものがある。それを自分が傷つけてしまうときと、誰かが傷つけるとき、全然心の気持ちも変わってくるかと思います。これがとても高価な陶器だとするとですね、自分が過ちの中でですね、ちょっと手を触れてしまって下に落として割れてしまったということが起こったとします。ああ、これ高かったのに、まあでもしょうがないか、でそれで終わると思います。ところが自分が大切にしているものを誰かさんに倒されて割れてしまったという時にはどうですか。私たちはなんでそんなことをしたの、どうしてもっと注意してくれなかったの、弁償してくださいみたいなことを言いたくなってしまうと思います。そこに私たちは自分を測るときには甘い基準を使い、他の人を測るときにはとても厳しい基準を使っている。その結果、全く同じことをしても、自分がしたことはそんなに悪くないけれども、他の誰かさんがするととても悪いこと、絶対に許せないことに思えてしまうということが起こります。そんな中で少し新約聖書の光も見ていきたいと思いますが、マタイの福音書というところを開いていただきたいと思います。新約聖書の一番最初のところです。 新約聖書の、マタイ、主税人マタイさんが書いたマタイの福音書、5章を開いていただきたいと思います。だいぶ前にマタイを最初から最後までずっと読みましたけれども、5章から始まる三条の説教といわれるメッセージの中に、こんな言葉があったことを、思い出していきたいと思います。5章の20節からのところですが、20節から26節までのところの内容を見ていきたいと思います。イエス様自身が教えてくださったメッセージですけれども、誠にあなた方に告げます、アーメン、今から言うことは嘘じゃないですよ、そういうふうにおっしゃって主が語られます。もしあなた方の義が、あなた方の正しさが律法学者やパリサイ人の義に勝るものでなければないのなら、あなた方は決して天の御国に入れません。律法学者やパリサイ人のその正しさに勝るものでなければ決して天国に入れませんよと語って、そしてその律法学者やパリサイ人の義、人間的なレベルでの正しさとそれ以上の正しさ、神の基準について、一つのこの人を殺すこと、殺人について語りながら、イエス様は分かりやすく教えてくださっています。21節の鍵括弧の中に記されている内容が一般的に人が考えている人間的な正しさです。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。これはほとんど世界共通です。どこの国の人であっても人殺しをしたならばちゃんと裁きを受けなきゃいけない、その時と裁きが必ずあるべきだと、この人を殺した者にはそれなりの報いを与えなきゃならないという、その正義感というか倫理観でしょう。しかし22節を語るところで、イエス様は人間的なレベル以上の正しさを、神の基準での正しさを語り始めます。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって腹を立てる、その時すでに実は人を殺しているということでしょう。なんでこのような人がいるんだろうか、このような人はいてほしくない、むしろ早くいなくなってほしいと願ってしまうような、そのなんでこんな人がいるんだということで腹を立てる、心の中の罪といえますが、その人の存在そのものを喜べなくて、その人の存在を、もういなくなってほしいと願うほどに腹を立てる、それは立派な殺人だというふうに聖書は語っています。それだけではありません。兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりませんと、その時と裁きがありますが、それにふさわしい報いも受けなければならないということでしょうが、さらに、人が犯しやすい言葉の過ち、言葉における殺人も語ります。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますと記されています。ここで語られていることは、あの10回の中にも書かれている殺してはならないという言葉の本当の意味でありましょう。実際にナイフとか、ピストルとかで人を殺していなくても、その心の中でその人に対して腹を立てて、なんであんな人がいるんだ、あんな人なんかもういなくなってほしいと願う、その心の中の殺人、そして今度は言葉における殺人、ナイフよりも鋭い言葉で誰かを深く突き刺すことができます。能なしという言葉は、あなたなんかいてもいなくてもいいのよという言葉です。能力がない、あなたの存在価値がない、もういてもいなくてもいい、あなたはいない方がいいと思う、そのような言葉であります。バカ者というような言葉もそれを最高にひどい言葉にした内容でしょう。 あなたなんかいない方がいい、そのような言葉を浴びせかけていく、そのような人は燃えるゲヘナに投げ込まれますと言われています。これが神様の基準です。皆さんは人間的な基準に照らしてみれば、なるほど、人を殺してはないかもしれません。そして人を殺している者に対する裁きなどというものは自分は受けなくてもよい、人殺しの報いなどというものは私は受ける必要がないと、それほど正しいと思ってらっしゃるかもしれません。しかしイエス様が語る神の基準に照らしてみるならばどうでしょうか。誰かの存在に腹を立てて心の中でその人を殺したいと思った、そういう思いがありませんでしょうか。また言葉で、もしかしたら自分は忘れているかもしれませんが、本当に些細な言葉かもしれませんが、ポロッと出た愛のない配慮のない言葉から誰かを深く傷つけて、その人が、そのことの中で、本当に心を痛めて、ある時には自ら命を絶つほどの、深い苦しみに追いやられていくとすれば、私たちは行動において殺人をしてなくても、言葉において人殺しをしております。また心の中で殺人を犯しております。そういうレベルで神の基準で私たちを見ていくときに、初めて正しい人は一人もいない、この地上において善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないということを実感できるのではないでしょうか。自分のこととして、私も自分は正しいと思っていたけれども、実は心の中でどれだけ多くの人を殺してきただろうか、配慮のない愛のない言葉でどれだけの人を傷つけ殺してきただろうか。神の前には多くの人を殺してしまったような、過ちの多い罪ばかりを犯し続けているような、今日の伝道者の書で言うならば100回悪いことをして生き延びている悪者、それは実は私のことではないのか、罪人が100度悪事を犯しても長生きしている、それは私のことではないのか、というふうに聖書は私たちのことをもう一度考え直すように、神様の基準であなた自身を見るようにということを迫っていらっしゃると思います。そして自分が紛れもなく悪者である、その立場から先ほどの伝道者の書の御言葉をもう一度味わっていきたいのです。伝道者の書の8章14節です。もしも自分を正しいものというふうに、そういう立場で、そういう立ち位置でこの14節を読むならば、まさしく虚しい、意味のない、バカバカしい、そういう内容になります。しかし虚しいことが地上で行われている、悪者の行いに対する報いを正しい人がその身に受け、正しい人の行いに対する報いを悪者がその身に受けることがある。これもまた虚しい。しかし先ほど申しました、自分も正しいものではなくて悪者の立場でこれを読む、正しい人、本当に正しい人はイエス様しかいないという立場で、この正しい人のところにイエス様というお名前を入れて読む、そうしますと本当に最高に意味のある素晴らしい、私の顔を輝かす、そして顔の硬さが和らいでいく、そのような知恵となります。悪者である私の行いに対する報いを、その悪い報いを正しい人である主イエスキリストがその身に受け、正しい人である主イエスキリストの行いに対する報いを悪者である私がその身に受けることがある。福音というのはイエスキリストが何も悪いことをしない正しい方でありましたのにもかかわらず、あなたの罪のために死なれたこと、 葬られたこと、しかし3日目によみがえって今も生きておられること、その十字架の死と復活の命にあります。そのような知恵、自分を悪者として聖書の神の言葉を聞いていく、そして正しい人、もう地上には正しい人一人もいないということであるならば、新約聖書的なイエス様以外にその正しい人のところに当てはまることができる人はいないでしょう。そのように読んでいきますと、誠に私たちの心が恵みで祝福で満たされ、苦々しい思い、許せなかった思いが神様によって忘れさせていただいて、顔が再びこわばっていた顔が柔らかくなり、笑顔を取り、微笑みを取り戻し、そして顔がですね、一生懸命作り笑いをしなくても顔が美しく輝いていく、そのような素晴らしい人生を生きていくことができると聖書は語っているように思います。15節、16節、17節あたりを最後に見て終わっていきたいと思いますが、まず15節のところにおいては、伝道者は私は快楽を賛美すると、語っています。まあ、日本語で快楽と言いますとちょっとですね、いやらしいことを想像する方が多いかもしれませんが、ここでいう快楽というのは楽しみとか喜びということです。台湾に行ってですね、クリスマスの時期に行きますと生誕快楽と書いてますね。クリスマスのお祝いの言葉は生誕快楽なんです。お生まれくださったことを本当に心から楽しみ喜ぶ、そのイエス様のことを、喜ぶことが生誕快楽と言われています。つまり私は楽しみや喜びを与えてくださる神を賛美するという意味です。私に悩みや苦しみの多い、大変な、多い人生において、ささやかな楽しみや喜びを与えてくださる神様を賛美するという言葉です。私は快楽、楽しみや喜びを与えてくださる神を賛美する。日の下では食べて飲んで楽しむより他に人にとって良いことはない。これは日の下で神が人に与える一生の間にその牢獄に添えてくださるものだ。そして最後に伝道者は、神様の御業は見極めることはできないということを繰り返し語ります。私は一心に知恵を知り、昼も夜も眠らずに地上で行われる人の仕事を見ようとしたとき、伝道者は徹底的に物事を追求するタイプの方でした。昼も夜も睡眠時間を削ってですね、一心不乱に全てを見極めようとしました。しかし伝道者は17節でこのようなところに置かれました。全ては神様の御業だ。全ての営みには時と裁きがあるんですけれども、人間的に見て遅すぎるとか早すぎるとしか思えないような、あるいは正直者がバカを見ていいんだろうかというような、もうやりきれないような、そのようなさまざまな変な報いがある。それはふさわしい報いではないのではないですかと思えるようなことがある。でもそれは全て神様の御業であって、神様が悪者である私たち一人一人を愛を持って忍耐を持って悔い改めに招いて待っていてくださる。今は恵みの時、救いの時であって、神様は速やかな裁きをなさることに、そのようなことでなくて、一人でも多くの人が悔い改めて生きること、一人でも多くの人が天国に入れることを願って、速やかな裁きを、速やかに報いを与えることをとどめていらっしゃる。そのようなことも全ての神様の御業の中にあるでしょう。しかし一つ一つのことにおいて、人は火の下で行われる御業を見極めることはできない。人は労苦して探し求めても見出すことはない。知恵ある者が知っていると思っても、それは見極めるなどということは極めることはできないと言われております。 それぞれに神様の前に、祈る時を持っていただけたらと思いますが、私たちの顔を輝かし、顔の硬さを和らげるものについて今日覚えました。それは知恵と呼ばれるものですが、すべての営みには時と裁きがある。しかし自分も正しいものではなくて悪者の立場で読んでいく、その時に本当に全くふさわしくないものに値なしに恵みの報いが与えられていく、誠に正しいイエス様の報いが私たちに降り注ぎ、そして私たちに追わなければならなかったその報いが全部イエス様の上に負わされて、イエス様が身代わりに苦しんでくださった、その恵みの報いに心向けていきたいと思います。それぞれご自分の言葉でお祈りください。人の知恵はその人の顔を輝かし、その顔の硬さを和らげる。天のお父様、この朝この場所にそれぞれのところから呼び集めてくださり、共に伝道者の8章から報いの意味と題して、神様共に恵みを、神様ことができてありがとうございます。どうかしよう、正しい人である主イエス様の行いに対する報いが悪者である私に注がれ、悪者である私の行いに対する報いが本当に正しいイエス様の上に与えられ、報いが十字架の上で逆転していくことを通して、私たちが本当に主にあって良い報いを備えられていることを覚えます。与えなしに義と認められ、許されるはずのないものが許され、受け入れがたいものが受け入れられ、そして主の十字架によって全ての罪が許されたものとして、あなたの罪は許された、あなたの信仰はあなたを救ったのです、安心して元気に健やかに生きていきなさいと命に招かれていることを思います。どうかしよう、報いの意味をもうひとたびしっかりと考えて生きることができますように。そしてしよう、いつも十字架の主に目を注ぎ、そして復活の主イエス様とともに与えられた祝福の中を、光の中を歩み続けることができますように。そして絶望のあるところに希望を届けることのできる私たちとしてください。そして主よ、怒りや憎しみや敵意や殺意のあるところに、神様あなたの癒しと慰めとねぎらいとまた回復が与えられてきますように。愛する主イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。